次に予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、加藤明義、茨城自民党、志田恵美子、県民フォーラム、金子照久、茨城自民党、八島勲、公明党、磯崎達也、茨城自民党、本沢徹、無所属、山野井博、茨城自民党、江尻香奈、日本共産党、臼井平八郎、自民県政クラブ、舘静馬、茨城自民党の10人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の加藤明義委員が、就学前教育、家庭教育について、議員提案による条例制定から2年間の取り組みで、その重要性が徐々に浸透してきた。今は足場を固める時期だと考える。これまでの成果の評価と今後の取り組みは、と質問したのに対し、教育長は、県では市町村が家庭を個別訪問する取り組みを支援し、様々な課題を抱えた家庭の約7割で改善が見られるなど、取り組みの成果が着実に広がっている。今後は社会教育の専門家である社会教育主事を中心に、市町村ときめ細かに連携し、啓発やノウハウの伝達を通じて、就学前教育、家庭教育の重要性を広めていく、と答えました。他に、ブランド力の向上に向けた茨城デザインセレクションの活用推進、茨城フリー Wi-Fi の整備なども質問しました。次に、県民フォーラムの志田恵美子委員が、通学路や生活道路でのスピード違反を取り締まるために、移動式オービスの導入は効果的と考える。本県でも早急に導入すべきと考えるが、所見は、と質問したのに対し、警察本部長は、導入した場合のメリットとして、取り締まり場所の制約が少なくなり、これまで取り締まりを行うことが比較的困難であった生活道路や通学路でも実施が可能になることや、取り締まりの場所を必要に応じて臨機応変に変更することが可能となり、速度抑止効果が期待できることが挙げられる。今後、他県での運用実態も踏まえつつ、前向きに検討していく、と答えました。オービスとは、速度違反自動取締り装置のことです。他に、准看護師養成所の継続支援、県立高校へのデュアルシステム導入なども質問しました。デュアルシステムとは、学校等における座学と企業における実習を並行して実施する職業訓練のことです。次に、茨城自民党の金子照久委員が、中高一貫校増設の狙いは、また、地域の学校との共存はどのように考え、地域の中での学びは具体的にどう展開していくのか、成果の検証はどのように行うのか、と質問したのに対し、教育長は、季節の中高一貫校で課題解決能力の育成などに優れた実績が出ている。地域のニーズに対応し、地域の中核を担う人材育成のため設置を進めていく。地元の中学校との連携のあり方などは、開設準備委員会で検討していく。地域での学びは様々な団体と連携して、学校ではできない体験活動に取り組む。成果は出口だけでなく、授業手法がどれだけ良い影響を子どもに与えるかの検証も行っていく、と答えました。他に、部活動のあり方、県立高等学校の魅力づくりなども質問しました。次に、公明党の八島勲委員が、提出された霞ヶ浦水質保全条例改正案は、行政指導の限界を行政処分の追加で補おうとするものである。流域の小規模事業者への規制強化の背景と目的は、 霞ヶ浦水質浄化にかける意気込みと合わせて伺うと質問したのに対し、県民生活環境部長は、平成19年の条例改正後、小規模事業所に排水基準遵守を義務付け、違反者には行政指導をしてきた。その後の実態調査や環境保全調査特別委員会提言を踏まえ、排水基準遵守の徹底、流入負荷量の削減を目的として本改正案を提出した。世界呼称会議の議論や霞ヶ浦宣言を踏まえ、負荷削減対策を着実に進め、水質改善に全力で取り組んでいく、と答えました。他に、本県財政運営、レンコン生産の振興と課題なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也委員が、茨城経済ミッションやロシアメディアの報道により、本県はロシアからの注目を集めている。この機を捉え、富裕層向けの現地商談会に参加するなど、ロシアからの誘客促進を積極的に図るべきと考えるが、今後の取り組みは、と質問したのに対し、営業戦略部長は、2月に開設したロシア語版の観光ホームページを活用し、ロシア人観光客が好む観光情報を強力に PR していく。また、本県を周遊・宿泊するツアー造成にも積極的に取り組んでいく。商談会への出展も視野に入れながら、輸出促進にもつながる観光戦略を練った上で、誘客に取り組む、と答えました。茨城経済ミッションとは、県が今年3月に県産品のロシア輸出促進に向けてモスクワに派遣した県内企業等で作る訪問団のことです。他に農水産物の輸出拡大、サイクリングを見据えた県道水戸中湊線の整備なども質問しました。次に無所属の本沢徹委員が、耕作放棄地対策や田んぼから畑への転換を望む農家などへの支援に向け、農地中間管理機構関連農地整備事業の活用をどう進めるのか、と質問したのに対し、農林水産部長は、2018年度に創設された当該事業は、対象農地すべてを農地中間管理機構に貸し付けるなど、一定の要件のもと、農家の費用負担を求めずに基盤整備が可能となり、耕作放棄地対策として有効な制度と考える。県では、農家や土地改良区などへの制度の普及啓発を図るとともに、農家からの相談に対応しつつ、地元の合意形成に向けた調整や事業計画の提案を行うなど、早期の事業化を進めていく、と答えました。農地中間管理機構とは、所有者から農地を借り受け、まとまった形で意欲ある農業経営体に貸し出すため、農地の中間的受け皿として設置された公的機関のことです。他に、六甲地域の医療体制、選挙制度の適切な運用なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史委員が、新学習指導要領により、小学校で英語が教科化される。世界に通用する英語が身につくよう、単語や文法を覚えるだけでなく、相手とコミュニケーションが取れるような教育を行うべきと考えるが、今後どのような英語教育を行っていくのか、と質問したのに対し、教育長は、小学校では、聞くこと、話すことを中心に、英語に慣れ親しみながら学習への動機づけを高め、読むこと、書くことを加え、総合的に学習を進めていく。ALT なども活用し、英語の知識や技能の習得をゴールとせず、言葉として英語を使って話す体験を通して、話す喜びが身につくような教育をしていきたい、と答えました。ALT とは、小中学校などの英語の授業で教員の補助を行う外国語指導助手のことです。他に、都市軸道路の整備、文化財の保護なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈委員が、 県が防災体制を構築するなどと言っているうちに、日本原電は本格的に再稼働を目指すと表明した。東海第二原発は大規模地震が多発する中央構造線の北側というリスクの高い場所に立地しているが、県原子力安全対策委員会における安全対策の検証はどうなっているのか、と質問したのに対し、知事は、地震対策では発電所周辺の断層などについて、津波対策では想定する津波の規模などについて、日本原電から説明を聴取の上審議してきた。委員からは数々の意見が出されており、先般の住民説明会での意見などとともに、今後しっかりと審議していきたい、と答えました。他に、東海第二原発をめぐる県民意見の聴取と反映、児童相談、児童虐待対策なども質問しました。次に、自民県政クラブの臼井平八郎委員が、近年海外の医科大学で学ぶ日本人留学生が東欧を中心に年々増加していると伺っている。今後どのように外国からの医師の受け入れ推進を図っていくのか、と質問したのに対し、知事は、昨年4月にハンガリーを訪問し、国立医科大学関係者や日本人留学生に対し、就学研修資金貸与制度などを直接 PR した。今後はこの制度の活用を一層促進し、将来県内で勤務する医師を一人でも多く確保するほか、医療機関との連携による受け入れ体制の一層の整備などに取り組み、外国からの医師の受け入れを推進していく、と答えました。他に、これまでのトップセールスの成果と2019年度への意気込み、ジャイアントパンダ誘致と知事のこれからの中国に対する取り組みも質問しました。最後に、茨城自民党の舘静馬委員が、昨年の一般質問において知事は動物福祉の理念を堅持しつつ、犬猫殺処分ゼロを目指すプロセスが大事であると答弁している。しかしながら、知事がどういったプロセスを重要と考えているのか、なかなか見えてこない部分もある。知事の思い描くプロセスとはどのようなものであるのか示していただきたいと考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、本質的な対策としては、動物指導センターに収容される犬猫の頭数を減らす、いわゆる入り口対策を推進することが重要であると考えている。そのための対策を犬猫譲渡会を開催して譲渡を推進するなどの出口対策と合わせて行っていく、と答えました。他に県立アスナロの里も質問しました。